こんにちは、桜木彩乃です。ウェルビングの今日はあなたから始まります。このチャンネルでは、不安はお友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、誰かのかわいそうに絶対負けるなっていうお話です。誰かからなんちゃらってかわいそうね、なんちゃらってかわいそう、あとは言われてなくても、なんか私のこと今かわいそうって目で見てんのかなみたいなそういう時絶対に負けるなっていう、それだけなんですね。もうタイトルにある通りなので、出落ちの回ではあるんですけれども、誰かからかわいそうって思われることって私はあると思ってるんですよね。多分あの人今私のことかわいそうとか、残念な人だなって思ってるんだろうな。だから直接なんちゃらって大変そうね、かわいそうねって言われたこともあるくらい、なんかね、そのかわいそうねって言ってる本人は嫌味なく言ってるんだとしても、かわいそうねって言われて嬉しいことって多分ない多分ないんですよ。あなたはそんな経験したことありますか？直接言われたり、陰でなんかそういう目で私のこと見てるなっていう時、かわいそうだなって思われてんのかな私みたいな、惨めって私今思われてんだろうな、なんかそう感じられてんだろうなっていう時ありますかね。でそんな時こそですね、絶対負けないでほしい、で絶対負けたくないって私も思っているんですね。もうこれ勝ち負けとかじゃないんですけど、潰されないでほしいというか、気にしないでほしいというか、適当にスーって右から左に聞き流すとか言うけども、右と左の間にある脳を通さなくてよくて、もう耳タブでフンってかわしてほしいくらい、いらない言葉だなって思っています。でそれもそのはず、かわいそうっていう言葉って上から下へ使う言葉なんですね。人間関係が上下になっている時の言葉でもあります。褒め言葉とかと一緒ですね。すごいねとか、頑張ってるねとか、やればできるじゃんとか、これも上から下の言葉ですよね。自分が上位に立ってるって思ってる人が、相手の方が下だって思ってる時に使う言葉がこの褒め言葉だったりもするんですよね。意外ですよね。褒め言葉でさえこうなのに、かわいそうだね、大丈夫っていうのも上から下なんですね。なので自分のことがかわいそうって思っていない人からすると、私十分満足した毎日生きてますけどとか、私十分幸せだと思ってるんですけどって思ってる人からすると、いきなり飛んできたこのかわいそうね大丈夫っていう言葉、大変そうね大丈夫っていう言葉、あんまり嬉しくない。それは上から飛んできた石ころだからだと思うんですね。でこれなんでこんな話をシェアしようかと思ったかというとですね、久々に他人からのなんかかわいそうだねとか、そういう言葉を気に聞く機会がありまして、違和感を持ったので、自分なりになんでだっけなって思い出したんですね。そう、例えば私が今通わせてもらっているバレエ教室があって、めっちゃ素敵な先生たちがいて、でもなんかもう本当頑張り屋さんの女の子たちが募りに募っている、結構アグレッシブでパワフルで体育会系なところでもあるんですけれども、まあ楽しいんですよね。ある一組の親子がですね、私は仲良しでよく喋らせてもらうんですけど、その親子が、シングルの家庭っていうのを私ずっとしてたんですね。シングルの家庭、お母さんと娘ちゃんで2人で住んでいて、お母さんもフルタイムでお仕事をしていて、とても素敵な優しくて綺麗なお母さんなんですよね。でそのシングルでバレエ教室も行かせてあげていて、自分の仕事もしていて、で他にも習い事もさせてあげていてっていうような、自分たちで多分話し合って選択している毎日の作り方をされている親子だなと思って、私も応援しているんですよね。ある時ですね、ある時その同じ習い事の奥様がですね、いきなりやってきて、そのシングルのご家庭のお母さんに、あなたのお家大変なのね、寂しくないの、大丈夫、何かあったら頼ってね、 それじゃあまたみたいな感じで去っていったんですよ。私は正直何言ってんだろうって思って目で見ちゃったんですけど、まずそのお母さん言われた本人は、あ、はいはいはい、どうもどうもみたいな、社交辞令ねみたいな感じで聞き流してはいたんですけれども、何なんだ今のって私は一瞬思っちゃったんですよね。寂しくないの？大丈夫？でもその顔に書いてるんですよね。かわいそうこの人みたいな感じで見ているその顔。いや、なんか関係性が出来上がっていない関係性での会話じゃないなって私は正直思っちゃったんですね。ごめんなさいね、朝からこんな話をしてしまって。でも私はその当の本人ではないけれども、なんだか腑に落ちないというか違和感が残りました。それはかわいそうって誰かに言いたいとか、あの人は私よりかわいそうっていうのを誰かに言いたかった人なのかなって私は思っちゃったんですね。たまにいません？私よりかわいそうで困っている人がいる、だから私まだ大丈夫だよねって安心できるみたいな、自分の現状維持、現状確保、現状の幸せの感じ方をする方ってまあいらっしゃると思うんですよ。私も多分昔そんな感じだったと思うんですよね。あ、私まだマシだわとかあ、私まだ大丈夫だわ、セーフセーフみたいな、友達の方が数学のテストの点数悪いじゃん、私セーフみたいな、まだまだ大丈夫みたいな、そんな安心の仕方とかしてたんですけど、それを大人になってもそうやってやってる人がやっぱりいるんだって私の周りでも見てしまったんですよね。ってことはまだまだいろんなところにあるなとは思うんですよ。誰かからのかわいそうは本当にいらない。誰かからのそれって寂しくないのっていう言葉、イコール寂しいんでしょって言わせたいだけの言葉、いらなくないですかって私は正直思っちゃったんですね。誰かを自分よりかわいそうな人、苦しそうな人、惨めそうな人、困っている人っていうのを自分の世界の中に置くことによって、私まだ大丈夫ね、私の方が幸せね、私まだ安心してていいわよねっていう幸せの感じ方をしているっていう瞬間を目の当たりにしちゃって、私は正直違和感を持ちました。でもちろんその本人ですよね、一番大事なのは本人の心なので、シングルのお母さん大丈夫かなと思って顔見たけど、あ、まあ気にしてないからみたいな感じでサバッと言ってたから、ああいう人いるのよねって言っててくれて、私はほっとしました。なんかもううるっとしてたらこの後飲み誘おうかなとか思っちゃったけどよかったと思ってだよねって、シングル全然普通だよねっていう話をしてたんですよね。でも未だにそういうのってあると思うんですよ。例えば私は一人っ子で生きてきましたけど、ちっちゃい頃からいろんな人に言われました。一人っ子寂しくないの？一人っ子悲しくないの？って。え、寂しいとかって何？と思ってえ、寂しいって何？とか、え、かわいそうって何？とか、え、悲しいって何？とかって思ってたタイプですね。むしろ一人っ子だったとしても友達とか仲間とかチームがあれば全然寂しくないし、兄弟がたくさんいたとしても寂しい人は寂しいじゃないですか。そういうもんだと思うんですよね。今だってそうですよね。家族がいるから寂しくないじゃなくって、家族がいても寂しい人は寂しいし、家族がいなくても寂しくない人は寂しくないんですよ。それって自分が人生をどう見ているか。私の人生はこう作る、私の人生は心地いい人間関係ができているっていう世界を見ている人は心地よくつながりがあって寂しくないんですよね。それだけでいいと思います。でむしろ寂しいのが悪いとかじゃなくって、寂しいとか切ないとかふとした時に思う感情さえも実は大事な感情だったりもするんですけど、まあ話が脱線しちゃうので今日このお話でございました。誰かから今の自分をかわいそうねとか、え、寂しそうねとか、大変そうねとか思われたら、あ、なんか耳たぶでフォンって跳ね返しておきましょう。全然耳の中に入れて右から左に聞き流すこともしなくてもいいんじゃないかなって思いました。あ、でも特別本当に心配してくれてる人とか気にかけてくださっている、そういうつながりがあって関係性がある人の 話は大事に大事に受け取っていきたいなとも思っています。うん、大事ですよねということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。今日もお互い自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。最後にお知らせをさせてください。まずはリアルイベントが神奈川県で開催されます。まずは3月23日土曜日不安サミットということでマインドフルネスの1日講座となっております。お昼ご飯を一緒に食べて薬膳ランチです。薬膳ランチ一緒に食べてでその後座学を一緒にやっていこうと思っております。これからも人生を共にする不安と恐怖は手をつないでしまえば最強の味方になる。今あなたの中で心の中から湧き上がっている不安、それをどうやって味わって、どんな不安な状態だったとしても今の自分自身とつながって最大の安心を得ながら今日という人生を作っていくのかっていうワークを一緒にしてぬくもりあふれる体験をしていただこうと考えております。そして2つ目、翌日ですね、こちらは未来ラボを卒業生そして受講生向けのリアルイベントにはなってるんですけども、若干数ではありますが一般の方もご参加いただこうかなと考えております。鎌倉にあるウィズ鎌倉さんっていうところがスタート地点なんですけども、合掌造りの家屋で講座を開催しまして、でその後はウィズ鎌倉さんで提供されます鎌倉のお野菜などを使った季節の定食をいただきまして、そこから電車に揺られながら海を見たり散歩したりしながらみんなで江ノ島神社に参拝します。江ノ島神社はですね、日本三大弁財天さんが建て祀られていらっしゃるところなんですよね。晴れたらいいなと思ってます。で最後はサンセット見てハグしてさよならしましょう。講座の中身はですね、この音声の概要欄の URL リンクからチェックすることができますので、ぜひともご確認いただけたらなと思います。そしていよいよ今月からスタートですね、ウェルビーマインドフルネスリーダー養成講座でございます。マインドフルネスって何かっていうと、自分自身が自分の最強の味方であるっていうこと、この状態を自分自身で作り出すことができたら、どこに行ってもどんな場所で働いてもどんな人間関係の中に入っていても大丈夫になっていきます。そしてどんな感情を抱いたとしても、どんなハプニングやどんな事件が起こったとしても心地よいっていうのを自分で作り出すようになっていきます。私自身はですね、大人になってから友達を作るっていうのがちょっと億劫になってた自分がいるんですよね。友達になるとめんどくさいんじゃないとか、転勤があるからまたお別れするのが寂しいよねとか、なんかめんどくさいのに巻き込まれたら嫌だなとか、仕事もしたいしなとか、いろんな理由をつけて友達を作るっていうのがすごく億劫、後回しにしてたんですけれども、最近はそんな大人になってからの友達っていうのも心地よく作れるようになってきました。自分のちょうどいい距離感、そしてどんな話を相手とするか、どんな相手でも心地よい関係性を作っていくかということが今更ながら楽にできるようになってきたんですね。これも本当マインドフルネスのおかげかなと思っております。今回も素敵な受講生が集まっておりますので、一緒にオンラインのリアルクラスで実践していきましょう。そして最後ですね、手相科養成講座のグループクラスグローでございます。今はですね、受講生の手相や受講生のお友達やご家族の手相の写真をもとに模擬鑑定を実践していくっていうのを毎回やってます。でこれめちゃくちゃスキルアップするんですよ。実際に鑑定し合う時にどんな不安が出てくるかっていうと、これ言っていいのかな、こんな質問されたけどどう伝えたらいいのかなっていう、よくわからないモヤモヤだったりもするんですよね。それをグループクラスの中で全て解消して、終わる頃には手相カウンセラーとして確実にデビューしていただく、そしてお家でできる仕事として、育児をしながら赤ちゃんがいたとしても介護があったとしても、土日しか自分の自由時間がないっていう副業希望の方も実践できるような講座内容にしております。ということでお知らせさせていただきましたが、すべてこの音声の概要欄の URL リンクに掲載しておりますので、 チェックしていただけたらとても嬉しいです。ぜひとも一緒に誰かを幸せにできる人間としてライフワーク進めていきましょう。では最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。おしまい。